こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジェミニ AI 活用最強の教科書は、 PC 書ライターの桑名由美が Google の生成 AI であるジェミニを仕事に取り入れるための方法を整理した実践的な入門書である。対象は AI に関心はあるものの、日々の業務で何に使い、どのように指示すれば良いかをつかめていないビジネスパーソンである。ジェミニ単体の基本操作だけでなく、 Gmail、 Google ドキュメント、Google スプレッドシートなどの Google Workspace との連携を中心に扱う点が本書の軸となる。文書作成、メール、データの検討、市場調査、プレゼンテーション準備といった具体的な業務を想定し、実行手順とプロンプトを結びつけている。さらに、ノートブック LM ジム、画像や動画の生成、 Google AI Studio にも触れ、 Google の AI 環境を業務設計の観点から見渡せる構成である。無料版と有料版の違い、情報漏洩や権利侵害への注意も扱い、利便性だけを強調しない。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 Google Workspace との連携を起点にジェミニを業務へ定着させる本書の特色は、汎用的な対話 AI としてジェミニを説明するだけでなく、すでに多くの職場で使われている Google Workspace の作業と接続していることにある。 Gmail ではメールの下書きや表現の調整、 Google ドキュメントでは文書の叩き台や要約、スプレッドシートでは数値の読み取りや論点の抽出といった用途が想定される。こうした利用は、AI のために新しい業務を作るのではなく、既存の作業工程の一部を補助させる発想に基づく。したがって、導入の成否は派手な機能を試すことより、どの作業で時間がかかり、どこに判断の余地があるかを切り分けられるかに左右される。本書は Google 系ツールを普段から利用する読者ほど画面を開きながら試せる実用性を持つ。一方で、AI の出力をそのまま確定項や意思決定に使うのではなく、担当者が事実、文脈、社内ルールを確認する前提も重要である。連携機能は作業速度を上げるが、責任の所在まで自動化するものではないという理解が実務利用の土台になる。次に、プロンプトを業務要件へ翻訳し、出力の質を管理するジェミニを使いこなす鍵として、本書はプロンプト、すなわち AI への指示文を重視している。これは単に長い指示を書く技術ではない。依頼の目的、読み手、前提資料、形式、分量、期限、避けるべき表現などを整理し、人間が曖昧に抱えていた業務要件を言語化する作業である。例えば報告書の作成を依頼する場合でも、対象となる数値、報告先、結論として求める判断、箇条書きか文章かといった条件が不足していれば、もっともらしくても役に立たない出力になりうる。本書に付属する225のプロンプト集は、用途ごとの指示の型を参照し、コピーして試した後に自分の仕事向けに修正する入り口として位置付けられる。重要なのは、定型文を万能の答えとして扱わないこと。同じメール作成でも、顧客対応、社内連絡、謝罪、依頼では必要な事実と語調が異なる。生成結果を評価し、条件を追加して再指示する反復によって精度を上げる姿勢が必要となる。本書はプロンプトを AI への命令ではなく、仕事の仕様を明確化する実務スキルとして捉える助けになる。さらに、調査と資料作成をノートブック LM を含む Google の AI 環境で組み立てる。本書はジェミニの会話画面だけに範囲を限定せず、ノートブック LM にも触れることで、調査と知識整理の流れを扱っている。一般的なウェブ検索や生成 AI は広い情報を得るのに便利である反面、根拠の出所、社内資料との整合、古い情報の混入を確認しなければならない。資料をもとに対話するノートブック LM の考え方は、対象ソースを明示した上で内容の把握、論点整理、要約に取り組む場面と相性が良い。市場調査、会議資料の読み込み、複数文書からの報告準備では、情報を集める工程と根拠に照らして結論を検討する工程を分けることが肝心である。本書が示す Google の AI 環境という視点は、各ツールを競わせるのではなく、目的に応じて役割を割り当てる見方につながる。ジェミナイによる発想や下書き、資料ベースの検討、ワークスページ上での編集という流れを意識すれば、成果物の追跡可能性も保ちやすい。ただし、AI が要約した内容でも原資料の確認は省けない。特に数字、契約条件、固有名詞、最新動向は、引用本と一時情報を確認する運用が不可欠である。そして、画像生成ジェム、Google AI Studio を使い分けて作業を拡張する。本書は文書中心の利用にとどまらず、ジェムによる用途別の設定、画像や動画の生成、Google AI Studio にも触れている。この範囲の広さは、生成 AI を単なる文章作成機能として理解する限界を示す。画像生成は企画のイメージ共有や資料の視覚的な補助に役立ち、動画生成も説明素材の試作などで検討対象になりうる。ただし、対外公開物では著作権、肖像、商標、事実、ブランド表現の確認が必要であり、生成できることと公開できることは別である。 ゲムは繰り返し行う業務に必要な役割や指示をある程度定型化する考え方として有用である。毎回ゼロから条件を説明する手間を抑えられる一方、古い前提や不適切な指示を固定化しないための見直しも求められる。 Google AI Studio についてはより発展的に AI をため業務の流れを設計するための入り口として扱われる。本書は高度な開発専門書ではなく、利用者が自分の反復作業を観察し、どこまでを AI に任せ、どこに人の確認を置くかを考える契機を提供する。機能を増やすこと自体ではなく、目的検証、運用の順序を守ることが実用化につながる。最後に、無料版と有料版の差を踏まえ、情報管理と権利のリスクを扱う。生成 AI の入門書では、便利な活用例に重点が置かれがちだが、本書は無料版と有料版の違いに加え、AI 利用時の注意事項を扱う。料金の有無だけで選ぶのではなく、利用可能な機能、処理量、組織で使う際の管理条件、自分の業務頻度を比較する必要がある。高度な機能が必要かどうかは、日常的に扱う資料の種類と作業量によって変わるため、まず無料で基本的な使い方と効果を確認し、必要性を判断する考え方には合理性がある。また業務利用では入力情報の扱いが最優先となる。顧客情報、未公開の事業計画、個人情報、契約に関わる文面などを入力してよいかは、各組織の規定、利用サービスの設定、契約条件に照らして確認しなければならない。生成された文章や画像についても、誤情報を偏り、既存の権利との衝突がないかを人が検証する必要がある。本書は AI を避けるか無条件に任せるかという二択ではなく、利用範囲を定め、確認工程を残して活用する姿勢を示す。実務で継続的に使うためには、この慎重さが生産性向上同じほど重要である。結論として、本書は、ケミニに初めて本格的に触れる人、あるいはチャットで質問する程度にとどまり、仕事への組み込み方を見出せていない人に適している。とりわけ Gmail、Google ドキュメント、Google スプレッドシートを日常的に使う担当者、管理職、個人事業者にとっては、身近な作業から試せる点に実用的な価値がある。読者はメールや文書の下書き、資料の整理、調査の補助、プレゼン準備といった用途ごとに AI へ渡す条件と人が確認すべき箇所を考える基礎を得られる。付属の225プロンプト集も指示文を自作する負担を下げる出発点になる。ただし、プロンプトは業務事情に合わせた修正と検証を前提に使うべきである。類書との差別化は、特定の AI モデルの機能紹介だけで終わらず、Google Workspace、Notebook LM、GEM、画像や動画の生成、Google AI Studio までを Google の AI 環境として見通している点にある。また、無料版と有料版の選択、情報漏洩や権利侵害の懸念にも目を配るため、単発の時短術ではなく、責任ある業務利用の入り口として位置づけられる。最新機能は変化が早いため、画面や提供条件は公式情報で補いながら読むと良い。ご支援いただける場合は、桑名由美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。